9議会トピックス17ページから19ページ17ページ寒川文書館を現地調査しました。総務常任委員会では7月19日金曜日、歴史的文化的価値を有する町の公文書等を収集保存利用に供するため設置されている寒川文書館を現地調査しました。寒川町福祉団体協議会と意見交換会を行いました。文教福祉常任委員会では7月23日火曜日、町福祉団体協議会と意見交換会を行いました。行政視察の受け入れ。町議会では寒川町の各事業について他議会からの視察受け入れを行っています。令和6年9月末時点で5団体の議会が寒川町を視察されました。自治体視察日内容の順に読みます。山口県防府市議会5月15日移住・定人促進への取り組みについて、兵庫県川西市議会5月16日給食センターでの食育について、大分県日出町議会7月11日議会運営について、議員報酬の見直しや定数削減の検討について、議員間討議について、埼玉県時川町議会8月1日議会の DX の取り組みとして、ペーパーレス化に伴うタブレット端末導入による議会運営の効率化について、宮城県南三陸町議会8月6日議会だよりの作成について。18ページ常任委員会行政視察報告。文教福祉常任委員会及び建設経済常任委員会では、7月1日月曜日から7月3日水曜日、先進的な施策や取り組みを行っている自治体を行政視察しました。その内容をご報告します。文教福祉常任委員会、奈良県生駒市、健康寿命、介護予防の取り組みについて、愛知県岡崎市、校内フリースクールについて、奈良県生駒市、人生100年時代と言われる中、生駒市では健康寿命日本一を目指して先進的な介護予防の取り組みを行っています。文教福祉常任委員会における健康寿命についての議員間討議をさらに深めるため視察しました。3ヶ月でフレイル状態から脱却することを目的としたパワーアッププラス教室、歩数の増加で健康寿命の延伸につなげる生駒健康ウォーキングマップ24など特徴的な取り組みに感銘を受けました。市内6委員の院長を委員、市長を座長とする医療・介護連携ネットワーク協議会の設置により、医療と介護の連携強化を図るなど、介護予防に対する市長の熱い思いを感じました。愛知県岡崎市、全国的に不登校児童・生徒は増加傾向にあります。そのような中、岡崎市では、市が市立の全中学校及び一部の小学校にフリースクールを設置するという珍しい取り組みを行っています。町の今後も見据え、その先進事例を視察しました。適用するのは子どもではなく学校であるなどの5つの理念のもと、児童・生徒の長所を伸ばせる環境づくりを行っている点は、町にも生かせる新しい視点でした。町でも様々な取り組みを行っているものの、岡崎市の先進的な取り組みやサポート体制を目の当たりにし、児童・生徒の自己肯定感を育む教育が行えているか、今一度見つめ直したいと感じました。19ページ。 建設経済常任委員会、兵庫県養父市養父来の取り組みについて、兵庫県加古川市、加古川市川町づくりにぎわい交流拠点の整備と運営事業について、兵庫県養父市建設常任委員会では、ライドシェア等について議員間討議を進めていることから、養父市の自家用有償観光旅客等運送事業養父来の先進的な取り組みを視察しました。関係団体と対話を重ねて試行錯誤し、事業を成功させることで、人口の減少と高齢化の進行という養父市の地域課題を解決するんだという担当の方の熱意が伝わってきました。養父来として走行する車両に目印として貼り付けるステッカーです。既存の地域公共交通とうまく調和させることで相乗効果を生んでいる点は大変参考になりました。ここにそのステッカーが載っています。青い車と青色でアルファベットとひらがなでヤブクルと書かれています。兵庫県加古川市。身近な自然を生かした魅力づくりが掲げられ、加古川を中心とした川町づくりが進められています。町にも相模川、目くじり川、小出川の3本の川が流れており、今後の参考にできると考え視察しました。実際に事業が行われている加古川の河川敷です。相模川の河川敷に似た雰囲気もあり、町においても十分実現の可能性があると感じました。加古川河川敷で行われている各種イベントは、基本的に民間団体が実施主体となっています。市は国と協力して、盛り土やトイレ、シャワー等の整備を行うなど、官民が連携一体となって取り組む姿が印象的でした。市のイベントとして定着してきている様子が見て取れましたとして、河川敷のイベントを知らせる看板の写真も載っています。